土屋 Earthology。
大畑さん、すごくないですかこの料理。
もうすごい、すごいですね、
これ増井さん今回わざわざご用意いただいたんですか。
そうですね、はい、今回は赤牛をもう食べていただきたいっていう、もう私の思い全面でですね、はい、ご用意をさせていただきました。とはいえ私料理はできませんので、はい、今日はですね阿蘇カルデラツアーの南さんに来ていただきまして、腕を振るっていただいたところです。南さん、今日の料理の説明をお願いします。
今日は草原を丸ごと食していただくということで料理ご用意しております。メインは当然赤牛になるんですけども、実は草原というのはお野菜作りとかお豆腐とかお水作りの点でもとても大事な役割をしておりますので、まずはその序章としてお野菜から召し上がっていただきたいと思います、はい、今前に置いてあるのがまさに朝どれの阿蘇のトマトとキュウリ、そしてあちらに夏野菜の名残ですけれども、ズッキーニだとかパプリカだとか、置いてございます。これらのお野菜ですね、阿蘇の草原を堆肥にして土を作って、はい、でそれで育てているお野菜になってますので、はい、間接的に草原の恵みをまずは前菜として召し上がっていただければなと思います、はい、でメインはちょっとあちらで今寝かせておりますけれども、赤牛、熊本赤牛というのが地理的表示のブランドなんですけども、その中には阿蘇で生まれたけれども熊本で育ったお牛とかも結構いるんですね。で今日ご用意しているのは特別な阿蘇生まれ、阿蘇育ちの牛でございまして、はい、でまあ、いわゆるグラスフェッドビーフにかなり近い形態で育てられていますので、はい、草の旨味をですね存分に楽しんでいただければと思います。まずは今日 3つの部位をご用意しているんですけども、はい、外バラという部分になります、はい、であえてちょっと油を外身に残したまま用意していますので、まずは最初は何もつけずに油のうまみ、赤牛の赤身肉のうまみを味わっていただければと思います、
はい、じゃあどうぞ大橋さんどうぞ。
でその後はいろいろ調味料をご用意してますので、お好みに応じて味変をしていただければと思います。
油がうまいね。
油が美味しいんですよ、うん、そうなんです、うん、なのでちょっとあえて最初、
一番嬉しいコメントですね。まあ、赤牛ってやっぱ赤身肉が、うん、まあ、有名で皆さん人気なんですね、うん、なのでこう腿とか腕とかそういうところは結構人気部位なんですけど、こういう赤牛のバラとか案外人気がなかったりしてですね、あ、やっぱ個人的にはその今言ったように油の甘みというか、うん、赤牛ならではのこの、まあ、バラの美味しさってあるんじゃないかなと思っ てですね、すごく嬉しいコメントでした、うん、
これ食べながらプチトマトでこう口をね一回リセットするみたいな、お寿司におけるガリみたいな感じですね
もうまさにそれがおすすめのタルガ
ルなるほど。
増井さんいつもこういうの食べてるんですか。
すごいクリティカルな質問ありがとうございます最近ですね私どもでこの、まあ、こだわりを持った牛を飼いたいなということで一頭買いのプロジェクトをさせていただいているんですね、はいはい、でやっぱりこう阿蘇でも赤牛って言ってもですね、こう、まあ、牛舎で一生を終えるような赤牛も、まあ、いるわけですね、うん、もちろんそれ自体が悪いことではないと思います。いろんな生産者さんがいていろんな、まあ、考えを持って作られてますので、ただやはりこう、まあ、草原を守りたいという、まあ、観点からはですね生まれた時にこうお母さんと一緒に草原で放牧されて、でその後太らせる段階でもできるだけこう朝の草をですねたくさん食べた牛さんっていうのをきちんと評価をしたいなと。よくあるのがですね赤牛を作るときに無理やりこうサシを入れるために濃厚飼料をたくさん食べさせて、で無理やりこう油をたくさん入れて太らせて、でそれで、まあ、牛を高く売りたいというようなことをしている方も、まあ、おられるんですけど、やはりこう大事なのはそうじゃなくて太らせることよりもきちんと草原の草を食べて赤身が美味しい健康なお肉、そういったお肉を作った方がいいんじゃないかなというふうに思ってまして、今そういう、まあ、我々でそういう牛さんを探してですね提携農家さんと一緒に、まあ、そういう牛を作ってその牛を販売するというプロジェクトをやっています。
ごめん今ちょっと肉に気持ちがいてあんまりちゃんと聞いてなかったです。すみません。
全然です。
これ西鍋が内ももという部分でございまして、
絶対うまい。
ただちょっと筋が入っていたり、はい、また歯ごたえがあったり
あ、だからあえて細かく切ってあるんですね、は
い、で一頭買いした時にやっぱり一番ネックになるのが、うん、牛の全全てのお肉をきちっと、うん、あのお金に換えないと続けていけないというところがありまして、はいはい、私たちはそういうことであの美味しいサーロインとかそういったところだけじゃなくて、うん、一般に人気のある部位だけじゃなくて一頭丸ごとちょっとずつ召し上がっていただけるようにしております。
あ、これね、この筋の歯ごたえがまたうまいですね。
いい表現をありがとうございます、はい、
これぐらい
正直すると縮まってるんですけど、うん、でもお肉の旨味が、うん、あの赤牛を 100g 召し上がっていただくと、あの 餌の量に換算しまして草原を約7平米あの守れるというふうに言われておりまして、今日皆様は大体 300g 以上は召し上がっていただいてますので、もうこちらの皆様で相当草原の保全にも貢献いただいているということになります。
大橋さん、もうちょっと貢献しますかね、じゃあね。
もうちょっと貢献して。
松井さん、今日はどうも。ごちそうさまでした。
ありがとうございます。いっぱい食べていただきまして。
いや、なんか、あまりにも美味しすぎて、いや今日はいい料理の取材できたなと。でも、そこじゃないんですもんね。
はい、そうです。
本来はね、
はい。
草原のことですもんね。
はい。
あの、阿蘇の、草原を守るために今年間延べ1万人の方がボランティアで参加されていると聞きましたけども、新たにボランティアやりたいと思った人が参加することはできるんですか？
はい、あのできます。あの今阿蘇全体であの1万人で、まあ、ボランティア延べ、まあ、年間2000人ぐらいですかね、あの助けていただいています。でこ の, の, あのボランティアに参加するにはですね、あの我々財団でやってますあの初心者研修会っていうのをあの受けていただく必要がありまして、それがですね、あの2024年の1月頃を予定しております。財団のホームページでもあの初心者研修会の案内を載せておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
これいろんなサステナブルを考える、まあ学ぶきっかけとしては最高の場ですよね。
そうですね、あの、やはりこう目の前で、あの踊る炎を見れる、まあ、あのめったにない機会ですし、はい、こう何かしらこう自分自身がですね、こう自然と の, その接点を持つということがまあできる、まあ、貴重な機会かなというふうに思っています。
九州以外からもいらっしゃるボランティアの方多いんですか？
そうですね、あの九州以外の方もおられます。メインはあの熊本と福岡の、まあ、都市部の方が多いんですけど、はい、まあ、中には東京の方からですね、年に1回来て参加される方とかもおられます。
大畑さん、どうですか今日伺って。
あの増井さんの熱量にもういる、すごくあの感じるところありまして、いろいろお話聞いて、それでこう料理 もう最初からね、お料理も野菜から尽くしというかもう全部関わるものをいただいて、うん、今日ね草原に行けなかったですけども、僕にすごくこう 思えるというか、そういう印象を受けました。草原のことを思う、うん、そういうものを思うようなも ものにしていただいたなというふうに思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。あの少しでもあの草原をですね、あの脳裏にイメージできたんであれば、あのとても嬉しいなと思います。
はい、いや僕もあの59年間生きてきましたけど、おそらく今日が一番草原のことを考えたい時間でした。こんなに草原なんて考えた、想像すらしたことなかったですからね。でも伺ってみて、今地球環境がうんぬんとかサステナブルうんぬん、本当にいい最高の学校だなと思いましたね。草原が、学ぶきっかけやヒントをたくさんいただきました。
そうですね、あの僕はやっぱ草原はこう自然と関わるこう、まあ、入り口になるのかなというふうに思います。うん、そういった目でまた皆さんがですね見て、あの草原に足を運んでいただけたら大変ありがたく思います。
大畑さん行きますんで、来年の野焼きに。
ありがとうございます。お待ちしております。
はい、じゃあそういうことでよろしくお願いします。小山さんもご一緒どうですか？
みんなでみんなで。
J-WAVE スペシャル土屋アーソロジー、草原クリエイターの増井大輝さんのお話をお送りしました。まず草原クリエイターっていうそのネーミングがいいですよね。
そうですね、うん、でも草原はちゃんと維持しないと、これから30年後には4割程度に減ってしまうかもしれないと、はい、びっくりしました。
1万人ぐらいの方が今は毎年ボランティアで入られてる、うん、はい、その手がないと維持できないっていうのは、
いやなかなかですよね。野焼きは
見たことありますか？
ないです。一度は見てみたいですね、はい、
僕も見たかったんですけど、まあ、時期がちょっと違うんでね、はい、ダメだったんですけども、あの野焼きすると、はい、そこにいる生き物全部死ぬんじゃないかなって思ってたんですけど、あの増井さんのお話、あれカツオのたたき、
ほう、
カツオのたたきのようだっておっしゃってましたよね。
周りをこう炙るような、
周りを炙るようなで中はレアだっていう、はい、そこにみんなこう逃げ込んで無事だ、うん、しかも3分ぐらいしか焼けてないっていうね、あれが意外ですね。
そうですね、さーっとこう火が渡っていくってことなんですよね、きっと、地面の中の温度はほとんど上がらないっていう、上がらない、なるほど、うん、と思いました。ウサギがこうぴょんぴょん跳ねていく様子なんかも ね、あのイメージしながらお話聞いてました。見てみたいですよね、
はい、あとねやっぱり阿蘇といえば水源なんですよ、熊本の水は本当に美味しいと言われてるんですけど、それはやはり阿蘇に降った雨が地中を伝って20年間かけて湧き水として出てくる、だから美味しいと言われてるんですけど、本当に美味しいですよ熊本の水、
なんかあの水は森林からこう下流の方に、の川に流れてできてるってイメージなんですけど、草原も、
草原もこう地中に伝っていくんですよね、
水を蓄えるんですね、それも意外でした。阿蘇の水、あ、それこそなんか火と水の場所っていうイメージですね、熊本って、はい、その水がここの阿蘇で、
あ、そうですそうです、まさにそう、
あ、火もそうですね、火も水も火はどっち、火山のイメージ、
そう、火は火山なんですよね、はい、で水はまあ雨、水がめじゃないですか、
はい、
だから熊本イコール阿蘇なんですねやっぱり
ちょっと悔しいみたい な、
なんかそう、阿蘇熊本空港って名前ついた時に悔しいと本当思ったんですけどねまあしょうがないですね、あんな近くにあるし、
そうですね、お互いいいところをね語り合って
そうですね、阿蘇に魚はないですから ね、
ね、天草の魚も美味しいですよそしてね阿蘇 の、 あの赤牛、はい、
赤牛
美味しかったですか？
いや、あのね、赤牛ってどうしても筋肉質な感じで、うん、赤身がうまいっていうイメージがあったんですけど、はい、脂が美味しかったんですよね、これ意外でした。
本当にあの赤身部分をヘルシーにいただくっていうイメージで今までいましたけど、うん、はい、一度、ね、いただいてみたいですね。
あ、赤牛食べたことないですか？
あの普通の赤身の部分はあります。
あ、あります。
でも脂身を意識していただいたことはないですね。
そう、僕もそういうイメージだったんですけど、今回脂身をあえ、あの改めて赤牛の脂身ってこんなに美味しいんだと思いましたね、
ただあのお肉に気が入って食うのさあんまりお話聞いてない、
大切なところをちょっと聞き逃したところもあるんですけれども、でもそうなんですよ、大切でここで言うべきはですね、赤牛を100グラム食べると草原を7平方メートル守れると。正直このロジックがいまいち僕ちゃんと理解してできてないんですけど
どういうことなんですかね、
赤牛一頭で草原の草をこれだけ食べるので、草原を管理できるってことじゃないですかね。
なるほど、
だから一頭の赤牛がどれぐらいの草原を作っているかっていうことだと思います、
なるほど、で今回何平方メートルぐらい守ったんですかね。
僕はあのおそらくですね、坪数で言うと、
はい、
あ、坪数、あの畳で言うと、
はい、
おそらく10畳ぐらいじゃないかなと思う。
10畳、結構守りましたね。
10畳というか5坪ですから。
召し上がりました。
5坪ってことは 16.5 平米ですよね、確か。
なるほど、
だから200ちょっと
ちょっと私文系なものでも頭がついていきませんが聞いてるリスナーの方で多分
そんな感じだと思います。
詳しい方よろしくお願いいたします。でもそれにしてもこう心も満たされる、こう豊かになるお食事っていう感じでしたよね、
そうですね、スタッフの方もね、あの一緒にバーベキューの準備してくれてて、で実は天気が良ければ草原の中でこのバーベキューをやる予定だったんですよ、ところが当日小雨が降ってまして、残念ながら屋内でのバーベキューになってしまったんで、あの外では食べられなかったんですけど、 スタッフの方たくさんいらっしゃってて、はい、皆さんがずっと見てるんですよ我々が食べてる姿を。それで申し訳ないからどうぞ皆さんも一緒に食べましょうって言ったらすごい嬉しそうに食べてました。
よかったよかった。みんなお幸せにしましたね、はい、小雨もいいですよね。あの草や土の匂いがふわっとこう上がってくるので、
うん、そうなんですよ。あれもいいんですよね、うん、それでこうちょっと霧に霞んだ阿蘇ってのもなかなか幻想的で良かったですよ、
はい、うん、いろんなお天気も楽しめる、
はい、これ阿蘇グリーンストックのホームページ、
あ、ボランティア、うん、今のボランティアに参加する方っていうのも、はい、増えてきてるんじゃないでしょうか。
そうですね、うん、ただ突然行ってできるような作業ではないので初心者研修というものを受ける必要がありまして、うん、詳しくは公益財団法人阿蘇グリーンストックのホームページでチェックしていただければわかるかと思います。
子どもと一緒にこれ参加できたらいいなと思ったんですけどね。
最高の教育になりますね。楽しくてそれが学びにもつながる、うん、いいと思います。
なんかやっぱり自然豊かなところでお食事いただくの幸せを感じますよね。
いや本当そうですね。もう僕ね行くたんびにその地の豊かさを感じるんですよね。で大体住んでる人は同じこと言うんですよ。うちはいいものはあるんですけど発信が下手なんですと皆さんおっしゃるんですけど、それを外の人が来て新鮮な目で見て、うん、うわ感激おいしいって、その感動が地元の人に伝わって地元の人たちは初めてそれに気づき、うん、それが幸福感につながっていく、それが観光の魅力だなと僕はいつも思うんですけど、最近感じたのは地方料理の方は方角の方ではなく、うん、豊か、
あ、はい、
地が豊かな料理、それで地方料理と呼んだ方が似合ってんじゃないかなという気がしてるんですけど、
そう思っていただくとまた、ええ、受け取り方も美味しさも変わってきそうですよね。
そうですね。その食事がやっぱりね食べた人を豊かな気持ちにさせるんですよね、うん、ぜひ日本の地方料理を皆さんも探してみてほしいと思います。